皆様こんばんは、今日は、イザヤ書の預言の中で、第二歴代史の18章、そして第二歴代32章や第二列王記の18章にも記されています、ヒゼキヤ王の時代にアッシリアが攻めてきたこと、その歴史の記録が記されています。今日の箇所は、アッシリアの将軍ラブシャケがエルサレムを包囲して、そしてイスラエルの神を侮った、そして降伏せよと呼びかけている箇所、その中で、ヒゼキヤは、民と共に耐え忍びながら、主の助けを祈っているという状況を記しています。解決は次の37章に、ありますけども、まだ解決が見ない中でも信仰に立ち続ける、主に信頼し主に期待し続けるその信仰を見ていきたいと思いますし、また私たちの信仰がどのように脅かされるのか、そのことも見ていきたいと思います。では、一節から、十節を購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書第36章1節から10節。ヒゼキヤ王の第14年のことであった。アッシリアの王センナケリブがユダのすべての城壁のある町々に攻め上り、これを取った。ヒルキヤの子である宮廷長官エルヤキム、初期シェブナ及びアサフの子である士官ヨアフは彼のところに出て行った。口先だけの言葉か、口先だけの言葉が戦略であり戦力だというのか、今お前は誰により頼んでいるのか、私に反逆しているが、お前は私に、我々は我々の神主により頼むという。その使徒はヒゼキヤがその高きところと祭壇を取り除いてユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主ではないか。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来である総督一人さえ追い返せないのだ。すごい、言いようですけども、そのように、語れる中で、忍耐、 しているイスラエルの民のことを思いましょう。お祈りいたします。天のお父様、敬愛する巨大姉妹を集めてくださり、共に祈るとき許されましてありがとうございます。確かにこの国も生徒たちは数が少なく、世の力、また神様を信じないで侮る方たちに囲まれている状況です。祝福会が困難の中にもあります。そんな中で私たちがあなたに信頼し、期待し、また待ち望むことができるように、どうかイニセの生徒たちに習って信仰に立ち続けさせてくださいますように。今日のお言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。36章から始まって39章までは一般の文章、預言書はだいたい詩の形で語られていますけれども、三分の形で歴史の記録の預言が続きます。イザヤが預言者として仕えた時代の南王国が実際どんな脅かしを受けていたのか、そのことをこの歴史が記録しております。まあ、当時の状況としては、まあ、イザヤは多くの王に仕えてきました。イザヤ書の冒頭にありますように、ここに冒頭にありますけども、ヨタム、アハズ、ヒゼ、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤと、この4人の王に仕えてきました。まあ、当時北王国はアッシリアに滅ぼされていました。年表を見ますと、ヒゼキヤ王が即位する7年前にサマリアが陥落して北王国が滅亡しています。滅ぼしたのはアッシリア帝国でした。そしてその魔の手はユダに及び、今読みましたようにユダの各地の町々は陥落し、そして残されているのは堅固な天然の要害であるエルサレムだけという状況です。逃げ延びた者は、籠城して、そして死の助けを待っていました。まあ、堅固な要塞ですので簡単に落ちることはありませんけども、包囲が続くと耐えきれなくなってしまいます。ヒゼキヤはそれらの危機を耐えられるように水分を確保するために秘密の水道を作って、その点では耐えられたんですけども、とてもアッシリアを押し返す力はありませんでした。アッシリアの王センナケリブはラキシュという陣地にいまして、そして将軍ラブシャケを大軍とともに使わしてエルサレムを包囲していました。まあ、そして、彼ら としても、城壁を攻めることは、味方の被害も大きいので、避けたいということで、敵が降伏すれば、一番、良い、そう考えてあらゆる手を尽くしていました。その言葉がここに記されています。降伏 を避けて、アハゾーなどはアッシリアに貢ぎ物を、捧げてですね、難を逃れたということもありましたけども、やはり魔の手は迫っていました。そして、ラブシャケは民にも、こもっている民にも聞こえるように、この使者たちが、使わされた時に大声で、叫ぶのでした。それは、民がもう戦う気力を失って内部分裂して、そして、弱気の者たちから降伏していって、ついには、もう耐えきれなくなって、全員が降伏する。あるいは、謀反が起こって、助かるために王を討って、それを土産にして生き延びよう。そういうものが起こってくれば締めたものと。そういう考えで、気をくじき分裂を、生じさせようと。使者たちだけでなくみんなに聞こえる大声で呼びかけるのでした。ラブシャケは巧妙に伝えますね。まずヒゼキヤに伝えようと一応使者たちに言うんですけども、どのように言うかと、大王、アッシリアの王がこう言っておられると4節以降書いていますけども、イスラエルが、ユダが頼っている主を罵ります。何を根拠に立ち向かって降伏しないのかというのです。実際に武力を振るうことはもうできなくなっていました。あとはもう民を説得して主に助けていただくしかないという状況でした。高ぶってでと言いますか、強く言葉で出ていくんですね。大王アッシリア、確かに、エジプトも脅かし、そしてこの約束の地の周辺国を次々に打ち破った大王に引き入れられています帝国です。もう戦いに長けていました。そして連戦連勝でした。かつて、ユダもまたエジプトに援軍を、頼もうという働きがあり、それがこうそうしたこともないわけじゃなかったんですけども、今、エジプトは、アッシリアに立ち向かう力はありませんでした。そして、要請は受けて貢ぎ物を受けてもですね、実際に助けることはしなかった、できなかったという状況でした。ですからエジプトに頼んでも何の甲斐もない、もうこれまでの実績が明らかにしていると、それは一部真実ですけども、そう告げて彼らの気をくじきます。ヒゼキヤは主により頼んでいましたけれども、根強くユダにはエジプトに頼ろうと、エジプトが頼りにならないことは普通エジプトからですね、変わってないはずなのにです。では、主に頼るのかと、7節以降 ナブシャキはこう言います。お前は私に、我々は我々の神主により頼むと言う。その主とは、ヒゼキヤがその高きところと祭壇を除いてユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主ではないかと。イザヤを通して神様は、偶像は何もできないということが語られていました。そして主に対しても同じではないかと、ラブシャケはもうこのイザヤの預言、主の言葉を逆手にとって責めるのです。もし主が生きておられるならば、高きところや祭壇を自分で覗けばいいではないかと。そうできずにヒゼキヤが覗いているということは、主は無力ではないかと。ただ拝むことを要求しているだけではないかと、まあ、そう主を力のない神であるというように告げます。確かに高きところを覗かせたのは、予言に応じてですね、信仰に立ってヒゼキヤが成したことです。もちろん主が成そうと思えば何とでもできるんですけれども、かつて獅子の時代、サムエル記に出てきますね、神の箱が奪われた時どうだったでしょうか。ペリシテの神ダゴンを打ち倒したのは主でした。元に立てたらですね、今度はダゴンがもうぶつ切りにされて横たわっていたんです。またペリシテを疫病で打ちました。もう神の箱があったら自分たちは滅びてしまうと、もうパニックになって神の箱を送り返すのでした。その時、なかなかこれを認めたくなかったので、生贄との、金のネズミとかですね、乗せた、車に、雌牛を、つないで、しかも子供を産んだばかりの雌牛、をつないで、そして子牛の方は小屋に入れてですね、出ないようにして、雌牛は、きっと母牛とです、失礼ですね、子牛の方から離れないだろうと思っていたらですね、神様は、子供を可愛さに泣き叫びながら牛がまっすぐとイスラエルの方に向かうようにされました。神様は、そのように偶像を打ち破る力は今も変わらず持っておられました。しかしそういうことは無視して、自分たちが滅ぼした偶像と同じだと、告げるのです。そして、また無理難題を告げます。8節では、賭けをしないかと。もし、乗り手を揃えることができたら、2000頭の馬を与えようと。さすがに2000頭も用意できません。たとえ用意できたとしてもですね、出てきたらそれは捉えて打ち破る まあ、そういう裏切りは平気でやったでしょう。そして、今、戦車や騎兵を用いて、というか頼りにしてるんではないかと。エジプトがたとえ援軍で来たとしても、一番小さい家来の総督一人さえ追い返せないだろうと、自分たちの強大さをアピールします。それほど大軍を率いていました。そして実際に町々は全て攻め取られてしまっていたのです。10節、今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。確かにアッシリアは怒りの杖として諸外国を滅ぼすように用いられ、またイスラエルやユダが主に立ち返るような機会にできればと思って試練として与えられました。7章の17節を開いていただけますか。イザヤ書7章17節、主はあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れた日以来まだ望んだこともない日々をもたらす、それはアッシリアの王だと。以降アッシリアの王が激しく攻めてくることをイザヤも予言していました。しかしこのアッシリアが高ぶって滅ぼされることも主は告げておられました。10章の11節、10章11節は違うかな、あですね、5節以降ですね。5節か11節のところでまず5節を読みしましょう。ああアッシリア、私の怒りの鞭、私の憤りの杖は彼らの手にあると。私はこれを神の敬わない国に送り、私が激しく怒る民を襲えとこれに命じる。物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、道端の泥のようにこれを踏みにじらせると。アッシリアが強くまた猛威を振るったのは主から出たことでした。しかし7節にあります、神様が立てておられるのに彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。そう、高ぶったアッシリアを同じように滅ぼすと、そう告げておられます。12節をご覧ください。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げるとき、 アッシリア王の思い上がった心の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられる。そのように告げられています。しかしながら、アッシリアの将軍ラブシャケは、主がこの国を滅ぼせと言ったと、根拠のない、はったりを、告げています。もうこうして、あることないことを、混ぜ合わせて、ユダが、その信仰を失い、内部分裂して崩壊するのを、狙って、このイスラエルの民が分かる言葉で、イスラエルの言葉ヘブライ語でラブシャケは使いだけでなく民に聞こえるように語ったのでした。それを受けて、使いとして出てきましたエルヤキム、シェブナとヨアフ、その名前は3節にある通りですけども、この3人の使いはラブシャケに懇願します。11節、対角から読みます。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民が聞いているところでは我々にユダの言葉で話さないでくださいと懇願します。城壁の下で交渉が行われているのを民は城壁の上から固唾を飲んで見守っていたんです。それを見越してラブシャケは使いにだけでなく大声で城壁の上の民に語りかけていたのでした。しかし聞きラブシャケは一向に退きません。使いとして出てきた、使者たち、そして、ユダを治めるヒゼキヤ王、それらの彼らのことを全然気にしていないとラブシャケは言います。ラブシャケは言った。12節、私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのはお前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい自分の尿を飲むようになるのだと。つまり、包囲を、継続されると水分もまた食料も耐えて、尿や糞を、飲みまた食さなければならなくなるんだ。そう見守っている民に向けて語っているんです。つまりこの代表者たち、指導者たちを差し出せば一般の民衆は無事で済むと。アッシリアの奴隷となってもっと良い地で幸せに暮らせるからと、早く降伏させなさい、あるいは自分たちの指導者を撃ちなさいと、反旗を翻せというふうに呼びかけていたのでした。 しかし信仰者ヒゼキヤに習って民は耐えていました。ラブシャキは言います。王はこう言っておられる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを救い出すことができないからだ。ヒゼキヤは主が必ず我々を救い出してくださる。この都は決してアシリア王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アシリアの王がこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降伏せよ。そうすればお前たちは皆、自分のブドウと自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。うんぬんと書かれています。もうこうして指導者と民との亀裂を生もうとしているのでした。主の敵はそのように私たちを誘惑、また攻撃します。神様は何もできないではないかと、あるいは、神様はに見捨てられているんではないかと、神様はあなたたちじゃなくて私たちの味方だと、また指導者たちに従っても苦しむだけだと、離れて幸福してすがれば幸せに生きることができると、そうあらゆる手で分裂を生じ、そして信仰を捨て偶像に従うように、そのようにさまざまな手を尽くして呼びかけるのがサタンの働きです。主を差し置いてのことだろう、また主が告げた人にそうはさせないということをサタンは平気で言います。イエス様も誘惑を受けました。私を拝めば世のすべてをあげようと、この石がパンになるように命じなさいと、父なる神が荒野の試練に導かれたのに、それに反旗を翻そうとします。また人間的な方法で王座を得るようにと、奇跡を利用するようにと告げ、十字架の道を避けさせます。また私を拝めというとんでもない挑戦をしてきます。しかしヒゼキヤ王は自分が救うと言ってるんじゃないんです。主が救ってくださる、そのことを預言者を通して聞いていたのです。それを彼は信じました。そして37章を見ますと、神様は不思議な技を通して、なんとこの高ぶるアッシリア軍を全滅させました。このラブシャゲが言ったことは実際に起こったことで否定されたんです。主はもちろん私たちができることを、あえて、させないで自身でなすことはされません。私たちができることは私たちがすべきです。また信仰の決断についても主が代わりにするわけにはいきません。忍耐もです。しかし主は私たちの信仰に応えて、ご自身の計画の通り約束を果たしてくださいます。 世の中は揺れ動き、また教会も当然同じように苦しむでしょう。そして終わりの時は困難な時代になります。信仰が脅かされます。しかし決して信じる者を見捨てない主に固く立っていきましょう。そして教会が分裂の誘惑に勝利して一致を保って主の業に励むことができるように祈りを持って備えていきましょう。ぜひまた、役員や、私のためにまた献身者のために祈ってください。主は必ず試練とともに脱出の道を用意してくださいます。第一コリントの10章の12節を拝読いたします。13節でした、失礼しました。12節13節ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。お願いいたします。天の父様、激しい試練に古の生徒たちも会いましたし、また私たちも経験いたします。どうか信仰に固く立って動かされることなく主の業に励むことができるように私たちを守り導いてください。あなたに感謝しつつ、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。